義章の3章を学びます。3章と4章と5章を今日は学んでいきたいと思います。ここでのテーマは自己の死、自分の死って言ってもいいですね。私はキリストともに十字架につけられており、私が生きているのはキリストが生きておられるからですとパウロが言いましたけれども、今日学ぶところから、そのこのヨルダン川をですね、この渡るこの出来事ですね、そこからこの自分が死ぬということについてこの学んでいきたいと思います。この前この1章と2章を学んだんですけれども、この義章というのはこのモーセ五章、この申命記までのモーセが書いた書物の続きになっているということですね。この学びました。というのはこのモーセのこの言っていることをことごとく行いなさいと、そしてモーセに神様主が約束された通りにこの義章がそれを信じてこの足をですね、どんどんどんどんこの運んでってですね、この地面を踏んでいくところはすべてあなたのものになるというこの約束をですね、このヨシュアが与えられたわけなんです。でそれでヨシュアはその通りにこの行っていく、そこにこの信仰の歩みがあるわけなんですね。でこのモーセの世界とこのヨシュアの世界というのは大きく違うんですね。このモーセの世界というのはこの信仰がなかった世界、立法の世界とも言ってもいいかもしれませんけれども、この立法そのものが間違っているのではなくて、彼らが聞いている御言葉を信仰を持って聞いていなかった、信仰に結びつけられていなかった、まあ、これヘブル人の手紙で学びましたが、この信仰に結びつけていなかったんだ。それゆえに彼らがこの荒の中で屍を晒したことになるんですが、モーセ自身もそのようにこの間違いを犯してこの岩でですね、杖でこの岩を2回打ってですね、この約束の地に入ることができなかった。けれどもヨシアはそのような立法によってこの生きていくのではなくて、この信仰によって生きていく。その信仰によって生きていくときに必要なことが自分に死んでいるということなんです。で、そのことをですね、この実際にこのヨルダン川を渡っていきますので、この学んでいくことができるんですね。でまず一節から見ていきたいと思います。ヨシアは翌朝早くイスラエル人全部と一緒にシティムを出発して、ヨルダン川の川岸まで行き、それを渡る前にそこに泊まった。シティムというところが一番最後のヨルダン川東側で宿営したところですね。そこから歩いて行って、そしてこのヨルダン川の川岸まで来ました。3日経ってから司たちですね、このリーダーの人たちが宿営の中を巡り、民に命じていった。あなた方はあなた方の神主の契約の箱を見、レビ人の祭司たちがそれを担いでいるのを見たなら、あなた方のいるところを立ってその後ろを進まなければならない、とあります。主の契約の箱を見て、そしてこの歩いていかなければいけない、それを先頭にして歩いていかなければならないということです。モーセのこの旅を思い出してください。荒野での旅は雲の柱と火の柱、昼間が雲で、そして夜が火の柱だったんですけれども、このモーセたちを導いたのはこの柱だったんです。でこれからはこの主の契約の箱が先頭に立って、そして彼らを導き始めるわけですね。そしてこの契約の箱というのはどういうことを表しているのか、まず主ご自身を表していると言ってもいいかもしれませんが、というのは契約の箱があるところは聖所の中、しかも聖所と至聖所、垂れ幕で区切られているところの至聖所の中にあります。そして大祭司が年に一度入っていって、そしてその中で燭台もない、この光る灯すものがないのにもかかわらずそこは光っているんですね。シェキナーとよく言われますけれども、主がそこにおられてそこから語られると、この主が、この神、主が言われているんですね。でこのように主ご自身そのものというふうに言ってもいいかもしれませんけれども、それが、 このまず先に行っているということ、そしてその契約の箱の中はモーセの石の板、これ10階の石の板が2枚、それからアロンの杖、そしてマナの壺ですけれども、この言葉が入っている、神様の本質、言葉は神であったとヨハネは言っており、そして終わりの時には神の言葉は御子によって語られたとヘブル人への手紙でも話しています。神の本質は言葉です。そしてこの言葉である神様、言葉を通して私たちは神を知っていくわけなんですね。まあ、人間でもそうですね。人間でもこのルックスではなくてですね、この霊が本物ですけれども、その霊というのは一体どういう形で現れてくるかというと言葉ですね。これ人格と言ってもいいかもしれませんけれども、そのこ、まあ、言葉といってもこの文字というよりもこう生きたものですね。この生きた言葉、それによってですね、私たちはその人が一体どういう人なのかということが分かってくるわけですね。で、人間は神に似たものとして作られたわけですから、この神は、この言葉を持ってですね、私たちを導いていく。そして私たちはそういうところから何を学ばなければいけないかというと、じゃあクリスチャン生活というのは神の御言葉が先だってですね、そして神ご自身がおられて言葉によって語りかけられて歩んでいくんだということなんですね。道徳ではありません。道徳、この他の宗教を見るとですね、例えば自分の家にこの、郵便受けにですね、この入れられるようなですねパンフレットにとってもいいこと書いてます。よく読むとですね、あら、クリスチャンたちある間違いを犯してないかって気づくんです。というのは彼らも同じこと話してるんです。謙虚になることとか、またですね親切にすることとかですね。でも何が違うかといったら、私たちはそういう道徳的なことではなくてですね、イエス・キリストという人格を持ったお方とこの御霊によって交わるという、この特権に預かっているんですね。ですから、この言葉によって神様の御臨在の中でこれ生きていくというふうに、この彼らが変えられていったわけなんですね。そしてこの4節に、あなた方と箱との間には約2000キュビットの距離を置かなければならない。これ大体900メートルです。そしてそれに近づいてはならない。それはあなた方の行くべき道を知るためである。あなた方は今までこの道を通ったことがないからだ。900メートルを開けなければいけないわけですけれども、これは主ご自身がおられるこの契約の箱に近づけば、この死んでしまうですね、そういうこともあるかもしれませんけれども、もう一つ、全ての人がこの契約の箱を見ることができる。これ誰かがどんどん近づいていったら遠くにいる人は見ることはできないですよね。でもこう離れていたら見ることができる、まあ、そういうこともあったのかもしれません。まあ、いずれにしてもこれから行ったこともない道を行くのだというふうに言っています。自分の経験はもう使い物になりません。もう新しいところに行くわけなんです。私たちも同じですね。信仰の歩みというのは、信仰って言って何かって言ったら分からないから信仰だ。信じるしかないんです。これ当たり前のように聞こえるんですけど、忘れてしまいます。私たち信仰によって歩むのが嫌いなんですね。やっぱり分かって理解した方がいいですよ。それを、新しいところに行くんだと、これが信仰の歩みなんだということです。で、5節、ヨシアは民に言った。今この宿営の人たちに話したのはリーダーですけれども、今度はこのヨシュアですね、一番上のリーダー、ヨシュアは民に言った。あなた方の身を清めなさい。明日主があなた方のうちで不思議を行われるから。身を清めよ、これどこかで聞いたことあると思いませんか。シナイ山、主が現れるから、雲の中にですね、現れてくださる、下ってくださるから、あなた方は3日間のうちに着物を洗って、清めなさいということを言われました。同じようにですね、これから新しいことが始まるから、不思議なことをされるから、身を清めなさいと書いたわけです。ヨシアは祭司たちに命じていった。契約の箱を担ぎ、民の先頭に立って渡りなさい。そこで彼らは契約の箱を担ぎ、民の先頭に立っていった。主はヨシアに仰せられた。今日から私は イスラエル全体の見ている前であなたを大いなるものとしよう。それは私がモーセと共にいたようにあなたと共にいることを彼らが知るためである。ここでも同じことを行っています。先ほどのこの身を清めるということと同じようにですね、モーセは何を通して大いなるものとなったか、神に任じられたこの指導者、神のしもべとしてイスラエルたちが認めたわけですけれども、で何によってかというと後悔ですね、そのことによって、神と主と主を信じモーセを信じたと確か書いてあります。出エジプト記の同じようにこれからヨシアも大いなるものとされるためにヨルダン川で不思議なことを神様がされるわけなんです。あなた方は契約の箱を担ぐ祭司たちに命じてこう言え、ヨルダン川の水際に来たとき、あなた方はヨルダン川の中に立たなければならない。すごいですね、ヨルダン川の中に立たなければならない、30センチとか50センチの世界じゃないですよ、溺れ死にますよ、中に立たなければいけないというふうに言われました。船で行くのでもなくて橋で行くのでもなく中に立たなければならない。ヨシアはイスラエル人に言った。ここに近づきあなた方の神主の言葉を聞きなさい。ヨシアは言った。生ける神があなた方のうちにおられ、あなた方の前からカナン人、ヘテ人、ヒビ人、ペリジ人、ギルガシ人、エモリ人、エブス人を必ず追い払われることを次のことで知らなければならない。7つの民ですね、そこに住んでいる住民です。見よ、全地の主の契約の箱がですね、主のことを全地の主と言っています。契約の箱があなた方の先頭に立ってヨルダン川を渡ろうとして、今部族ごとに1人ずつイスラエルの部族の中から12人を選び出しなさい。部族の中からそれぞれリーダーを出します。全地の主である主の箱を担ぐ祭司たちの足の裏がヨルダン川の水の中にとどまると、ヨルダン川の水は上から流れ下ってくる水がせき止められ、堰をなして立つようになる。実際に足の裏がヨルダン川の水の中に入っていかなければならないわけですね。水の中に入らなければこの水が引いていかないということなんですが、これは大きな信仰が伴います。モーセの時は、モーセの時ももちろん大きな信仰が伴いました。彼らは後ろに敵がいてエジプト人が追っかけてきていて、でそれで杖を上げて、で風が吹いてきて海が分かれたわけですけれども、ヨシュアの場合はこの水、祭司が水の中に足を踏み入れなければ入っていくことができないわけなんですね。でこれは信仰を要します。というのは2回の範囲を超えているからです。私たちの理解は溺れ死にますようです。そうですね、当然です。深みに入ったらずぶ濡れで溺れ死んでしまうではないか。けれども彼らは信仰を持って主に全てを委ねて中に入っていかなければならないわけですね。私たちが主に委ねていくということを覚えていかなければいけない。主に全てを、これ自分の魂を任せていくということを覚えていかなければならない。自分が理解できることの中で生きていたときには、それは信仰ではないけれども、主はいつも私たちがなぜと問いかけてしまうような中にこの導き入れられるわけなんですけれども、まあ、もしそれが避けていくのであれば、いつまでもいつまでもヨルダン川を渡っていくことはできません。けれども本当にそこで分からないけれども主がこのように言われている、そのような導きの中に入っていくときにですね、私たちはそこに平安があります。そして このあとは主が、ま、本当に 何とかしてくださるというですね、この安息平安が私たちのうちにあってですね、でその中でこの歩んでいくことができるわけなんです。自分が理解していく世界ではない、自分が主を理解し、主を自分の箱の中、理解という箱の中に入れるのではなくて、逆に自分が主の中に入れられてしまう、この世界です。自分が主を把握するのではなくて、主によって掌握されている、主を知るというよりも主に知られているという言葉が新約聖書の中にありますけれども、知られていくような生活、これが必要なんです。そしてここでですね、こうずっと読んでってもう分かってきたかもしれません、いや分かってきたと思いますけれども、モーセを通して主がなされたことのある意味でこの再現が行われているんです。真新しいことをするのではなく、このモーセを通して主が行われたことが、まあ、別の場所でありますけれども行われていくということです。もう一度繰り返すと、ヨシュア記というのは新しい書物ではなくて、モーセ五書の完成品と言ってもいいかもしれませんが、続きなわけなんです。神様が行ってくださった御業を信仰を持って歩むときに、それを追体験していくことができると言ってもいいかもしれません。実はこれが私たちクリスチャンの生活そのものなんです。何の追体験、イエス・キリストの十字架と復活の追体験なんです。それぞれの人がキリストの十字架と復活を経験するために生きているんです。パウロが私は死の姿にあやかこのキリストの苦しみの交わりに預かっていて、何とかして復活の姿にあやかりたいのだ、このように言いました。キリストの苦しみ、つまり十字架の苦しみ、その中に自分が入っていって、そしてこの復活の復活の力をですね、また実際の復活をですねあやかりたいと、こういうふうに言っているわけなんです。でこれが全ての人に言うことができます。またキリストの御霊が働いていた旧約の時代においても、例えばあらゆる人がそうなんですが、生徒たちですね、例えばヨセフの生涯を見てもキリストの生涯を見ることができるし、モーセの生涯を見てもそうだし、本当にこのアブラハムがイサクを捧げなければいけないというのは まさに神体験ですね。父なる神が子なるキリストを捧げていく何らかの形で私たちがそれを通っていかなければ、通っていくわけない、そのように召されているんです。そして実際に御霊によって経験をしていく、これがヨシュア記であり私たちの信仰の歩みなんですね。そして実際に水がせき止められる場面に入っていきます。14節です。民がヨルダン川を渡るために天幕を立ったとき、契約の箱を担ぐ祭司たちは民の先頭にいた。箱を担ぐ者がヨルダン川まで来て、箱を担ぐ祭司たちの足が水際に浸ったとき、ヨルダン川は借り入れの間中岸いっぱいにあふれるのだか、この挿入句が大事ですね。ちょろちょろちょろって流れていたのではなくて、いっぱいにあふれていたの。でこの時期は後で出てきますが、杉越の祭りの時期と同じですから、この3月の下旬から4月の上旬ですね、4月の上旬かな、大麦の借り入れがあるんです。その前にこの天の借り入れがあったんですね。だからラハブは天の茎を使って、この干していたんでしょうね、あのスパイを隠したかくまったわけですけれども、でそのようにこの借り入れの時、この時はですね、雪解け水によってヨルダン川がこの一番この水かさが高くなる時なんです。ヘルモン山って聞いたことありますか？イスラエル行くとですね、北の方では北の方ではスキーができるんですね。でもエイラットっていう一番南のところはですね、このいつまでも、ま、あの冬っていうのはなくて、いつもこの海岸には海水浴客がいる、海水浴をする人がいるっていう、もう本当にすごいところですけれども、ヘルモン山からのこの雪解けの水がこの として一番枷が多くなるときですね。そういうときだったんですが、上から流れ下る水は突っ立って、遥か彼方のサレタンのそばにある町、アダムのところで席を成して立ちとありますね。このアダムという町はですね、ヤボク川というこのヨルダン川のこの上流のこの、なんですよね、あの川ですね。でそのちょっと下のところにある町ですけれども、まあ、要はこの他の支流ですね、このヨルダン川に入ってくるこの川もうそれも全部こうせき止めて、そしてどの川からも水が入ってこないようにさせるという意味ということですね。席を成して立ち、アラバの海、すなわち潮の海の方、これは視界のことですね、潮の海の方に流れ下る水は完全にせき止められた。民はエリコに面するところを渡った、まあ、200万人とか300万人とか言われています。青年男子が60何万人かですからね、この本当に多くの人数の人が渡りました。主の契約の箱を担ぐ祭司たちがヨルダン川の真ん中の乾いた地にしっかり立つうちに、後でも出てきますが、しっかり立つ、しっかり立つということがたくさん出てきます。イスラエル全体は乾いた地を通り、ついに民はすべてヨルダン川を渡り終わった。祭司たちは渡り切らないんですね。真ん中に立っているんです。そしてイスラエルの人たちが急いで歩いていってヨルダン川を渡っていきました。民がすべてヨルダン川を渡り終わったとき、主はヨシュアに告げて仰せられた。民の中から12人、部族ごとに1人ずつを選び出し、彼らに命じて言え。ヨルダン川の真ん中で祭司たちの足が固く立ったそのところから12の石を取り、それを持ってきて、あなた方が今夜泊まる宿営地にそれを据えよ。今すべてが渡り終わったのにもかかわらず、この12人の頭を呼び寄せて、そして戻って、その真ん中のところで彼らが立っているところで、この石を、この部族ごとのリーダー1人1個ずつですね、取ってきてですね、そしてそれをこの宿営地のところ、今夜泊まる宿営地のところで据えなさいと。でこの宿営地の場所がギルガルというところですけれども、まあ後で説明します。そこでヨシアはイスラエルの人々の中から部族ごとに1人ずつあらかじめ用意しておいた12人の持ち物を召し出した。ヨシアは彼らに言った。ヨルダン川の真ん中のあなた方の神主の箱の前に渡って行って、イスラエルの子らの部族の数に合うように各地石一つずつを背負っていきなさい。それがあなた方の間で印となるためである。印となるためですね。後になってあなた方の子供たちがこれらの石はあなた方にとってどういうものなんですかと聞いたなら、あなた方は彼らに言わなければならない。ヨルダン川の水は主の契約の箱の前でせき止められた。箱がヨルダン川を渡るとき、ヨルダン川の水がせき止められた。これらの石は永久にイスラエル人の記念なのだとあります。石が積み上げられて、いますから、当然ながら子供がですね、あれはなんで積み上がってんのと聞くわけですけれども、その時にこの契約の箱が水をせき止めてその間に渡ったのだということを教える。そしてここで永久にイスラエル人の記念なのだとあります。永久という言葉、結構旧約聖書の中に出てきます。杉越の祭りが永遠のものであるということを書いてありましたですね。ここでも永久だというふうに書いてあります。あれおかしいなと。じゃあ永遠に杉越の祭りを守らなければいけないのかですね。でそこで大事なのは新約の光に照らすということです。新約においては祭りはこの実体であるキリストの影であるということが書いてあるんですね。でこれはキリストについての事柄なんです。何かというと、杉越の祭りの場合は後でも出てきますけれども、キリストが私たちのために死んでくださることによって私たちが神の怒りを免れることができることを表していたわけですけれども、 ここでは何かと言ったら、キリストと共に死ぬということです。なぜそういうことが言えるか。水の中を通る、この第一コリントのところで水の中を通ることが書かれています。モーセにつくバプテスマということが書いてあります。あとノアもこの洪水の時もですね、この水のことが書いてあるんですけども、そこで大事なのが、彼らはキリストと共に死に、キリストと共に古い人、エジプトでこの奴隷であったわけですけれども、この罪に支配されている生まれながらの人、古い人、これが死んで、そしてキリストと共によみがえったんだということをですね、表しているわけなんです。古い人が死んだんだけれども、モーセの時は民はこのことを分かっていなかったんです。経験はしたのですが、それを信仰を持って理解しなかったんです。ですからイスラエルの人たちが滅んでしまったネックというのは何かというと、エジプトではっていうことです。エジプトではニンニク、野菜、ニンニク、キュウリ、ニラとか、魚肉が食べられたのに、今はマナだと。なんで私たちをこんなところに連れてきたのか。カデシュバルネアの時でもエジプトに戻ろうということを話していました。古い人が生きてたんです。生かしてたんですね。これが彼らの問題なんです。そこで今度はそのことを本当の意味で信仰を持って行っていくということなんです。つまり自分に対して死ぬ、罪に対して死ぬとみなすということです。死んでいるとみなし、死んでいることをこの信仰を持って受け入れていくということです。いつまでも自分の肉が働いているところで、ああどうせこれは本来の自分なんだから仕方がないやと言ってそれを許していくのではなくて、これはもうキリストと共に死んでいるのだ、キリストと共に死んでいるのだ、俺はもう新しく作られたんだ、クリスチャン、キリストに属してキリストに結ばれているんだですね。でこのような信仰の立場を取るんです。信仰によって生きていくということは、自分の可能性というものはそこにはないんです。死んでいるわけなんです。私はいくらこんなに頑張ってもなかなかできませんというのは、結局自分を生かしているんです。もちろんそれ俺はこんなことやってももういいや、このままでこれやってるからっていうのももちろん自分を生かしてるわけですけれども、できませんと言っているのも生かしてるんです。パウロもそうだったんです。実はローマ人への手紙の7章で、私は自分が良いと思っていることを行うことができず、自分が憎んでいることを行っている。私のうちにはこのまた別の原理が働いていて、罪のこの体がですね、の原理が働いていてですね、この思いの原理とは違うものがあるんだと。で、私のこの死の体から誰が救ってくれるのでしょうかと。これが7章です。さっきからね、これよくついて聞くと、私、私、私、私、私、私なんです。でここから8章に移らなきゃいけないんです。8章が御霊によって、そこに私という言葉が出てこないんです。命の御霊の原理が罪と死の原理を、罪と死の原理から、この御霊の原理への命の御霊の原理によって私たちは解放されたと書いてあります。誰でもキリストイエスであるものは罪に定められることは絶対にない。そしてこの肉の弱さはですね、キリストが同じ肉の姿によって神が処罰してくださったので、私たちはその律法の要求が私たちによってではなく私たちのうちに全うされたと書いてあります。この違い分かりますか。律法を私たちによって行うのではないんですよ。キ キリストがもうおられるということは律法がもう完成してるんです。律法の完成そのものがおられるってことです。これがでどうやったらその立場を取り続けることができるかって言ったら、自分が死んでいるっていう立場で行かなかったらこの立場を取ることはできないんです。そこでこのしっかりと立っているという言葉が大事になってくるんですね。立つっていうのは本当難しいんですよ。難しいんです。簡単なようで難しい。いや、一番難しいかもしれません。でこれをこのガラテヤ書の中でも、この首輝奴隷の首輝を追うことがなく、しっかりと立ってという立つという言葉が出てきます。死守するっていうふうに言ってもいいかもしれません。自分がキリストによって与えられている立場を死守していくっていう。でこれね、それゆえに永久に記念となるんだと書いてます。これはもう永遠に効力を持っているわけなんです。途中で切れるものではないんです。過去の罪は許されたと。これからはあなたたちは悔い改めによってですね、許していただかなければいけないと。これ何の神学か分かりますか。よくクリスチャンの間で話されますね。過去の罪は許されましたと。将来の罪はどうするんですか。一生懸命ね、悔い改めてね、清められていくんだと。これ何の神学か分かりますか。カトリック神学ですよ。国会っていうのはそういうものなんです。プロテスタントのクリスチャンがカトリック信仰を持ってるんです。これが大きな間違いなんですね。これが大きな間違いです。永久に記念としていくわけなんです。だから私たちはいつもいつもただ一度果たしてくださったキリストの御業にこの思い出してですね、絶えず思い出してこのその立場を保っていくということが必要になっていくわけですね。8節を読みます。イスラエルの人々はヨシュアが命じた通りにした。主がヨシュアに告げた通り、イスラエルの子らの部族の数に合うようにヨルダン川の真ん中から12の石を取り、それを宿営地に運び、そこに据えた。ヨシュアはヨルダン川の真ん中で契約の箱を担ぐ祭司たちの足の立っていた場所の下にあった12の石を立てたのである。それが今日までそこにあるですね。書いた時までこのあったわけですね。箱を担ぐ祭司たちは主がヨシュアに命じて民に告げさせたことが全て終わるまでヨルダン川の真ん中に立っていた。全てモーセがヨシュアに命じた通りである。その間に民は急いで渡った。民が全て渡り合った時、主の箱が渡った。祭司たちは民の先頭に立ちですね。この渡り終わった後の話をこれざっと書いていきますね。ルベン人とガド人とマナセの半部族はモーセが彼らに告げたようにイスラエルの人々の先頭を隊を組んで進んだ。ルベン人とガド人とマナセの半部族はヨルダン川の東の方にも相続地をくださいと言ってモーセに頼んだんですね。けれどもヨシュア記の一章の中で学んだように、彼らは戦人として青年男子が彼らと共に歩んでですね、その忠誠を誓うというか、私たちは本当にこの共に戦っていくんだということをですね、この約束したわけなんです。で彼らがその、先頭に今立っていくわけですね。戦のために武装した約4万人がエリコの草原で戦うために主の前を進んでいったですね。4万人が進んでいった。その日主は全イスラエルの見ている前でヨシュアを大いなるものとされたので、彼らはモーセを恐れたようにヨシュアをその一生の間恐れた。これは今ここで書かれているのはですね、なんていうのかな、この今だけの話ではなくて、これ今後もそうだったんだっていう話をしているわけですね。そしてこのギルガルっていうですね、この石で渡ったところですね。でここがこれすごく大事になっていくわけですね。ここから戦が始まっていくわけですね。このギルガルという言葉は他の箇所でもこう出てきます。でここで生贄を捧げたりですね、この戦いを始めていったりですね、このギルガルというのがこの分岐点になっていくわけなんですけれども、同じなんですね。私たちクリスチャン、私たちクリスチャンもギルガルがあるんです。 で、そのギルガルというのは何かというと、肉と霊との戦いの勝利分岐点ですね。分岐点というか決勝点って言ったらいいのかな、この勝つことができる地点です。そこにこの立っていくわけですね。御霊によって導かれたら肉の欲望、この肉の思いを達成することはない。そしてこの御霊とこの肉が対立しているんだということもガラテヤ書に書いてありますけれども、そのようにこの私たちがこの戦っていく、霊的な戦いをしていくときにですね、分岐点になっていくわけですね。で、今読んだようにこのヨシアが大いなるものとされました。で、主はヨシアに証の箱を担ぐ祭司たちに命じてヨルダン川から上がってこさせようと仰せられたとき、ヨシアは祭司たちにヨルダン川から上がってきなさいと命じた。主の契約の箱を担ぐ祭司たちがヨルダン川の真ん中から上がってきて、祭司たちの足の裏が乾いた地に上がったとき、ヨルダン川の水は元のところに帰って以前のようにその岸いっぱいになったですね。聞いていたのがですね、このまたいっぱいになったわけですけども、この航海の時の奇跡と同じように、このヨルダン川についての奇跡もですね、批評する人がいるわけですね。いや、これはこういう自然現象が起こってこうなんだとかって言うんですけども、たとえこれが自然現象で起こったとしても、奇跡は入ったら水を入れた時に引いて、そして出たらすぐにいっぱいになった。奇跡の要素を取り除くことは一切できないんです。これもちろん超自然的なことでありますけど、超自然的なことだと私は思いますけど、自然現象でたまに、やっぱりどんなに説明しても無理ですね。民は第1の月の10日にヨルダン川から上がってエリコの東の境にあるギルガルに宿営したですね。宿営地ギルガルです。ヨシアは彼らがヨルダン川から取ってきたあの12の石をギルガルに立てて、イスラエルの人々に次のように言った。後になってあなた方の子供たちがその父たちに、これらの石はどういうものなのですかと聞いたなら、あなた方はその子供たちにこう言って教えなければならない。イスラエルはこのヨルダン川の乾いた土の上を渡ったのだ。あなた方の神主はあなた方が渡ってしまうまであなた方の前からヨルダン川の水を枯らしてくださった。ちょうどあなた方の神主が足の海、これ航海ですね、航海になさったのと同じである。それを私たちが渡り終わってしまうまで私たちの前から枯らしてくださったのである。それは地のすべての民が主の御手の強いことを知り、あなた方がいつもあなた方の神主を恐れるためである。子供たちが聞きますですね。で、それで答えていくわけですけれども、子供に継承していくという、立法も継承しなければいけなかった。で、ここでもうこの奇跡について継承していかなければいけなかったわけですけれども、信仰の継承というのは大事なわけですね。もちろん子供そ、ね、文字通り子供に教えていくということもありますけれども、神の家族である私たちは大人同士でも信仰を継承していく。パウロはですね、テモテに対してそのことを話したんですね。多くの証人の前で私から聞いたことを他の人にも教える力のある忠実な人に委ねなさい。だから自分が教えるだけではなくて、その聞いている人が教えられるように育てていくと、そういうことです。信仰の継承をしていく必要があり、それがこの教会なわけなんですけれども、この聞いているだけではなく、自分が訓練を受けて、そして自分も教えることができる、なんていうのかな、このドミノ形式みたいなんですね。そういうことになっていく必要があるわけなんですね。これは信仰によって、その聞いてる人の信仰が必要になってきます。ですね。大体ですね、普通の教育理論とか何だかというと、教えたらその聞いてる人のその、この、ものっていうのはすごく少ないわけですよね。で、これを何とかして教えてる人と同じようにしていくというのはどうするのかということになるとですね、その聞いている人が自分からということはキーワードですね。自分から取り組んでいく、自分から主体的に に学んでいく、自分から祈っていく、自分から伝道していく、自分から奉仕をする、自分からというのがキーワードなんです。原則を与えられますけれども、神様がそこでどのようにこの導いてくださるのかは、それぞれ個人個人が主から聞いていかなければならないわけですね。それで、この子供たちにこの継承をしていきました。で、5章に入ります。ヨルダン川のこちら側、西の方にいたエモリ人のすべての王たちと、海辺にいるカナン人のすべての王たちとは、主がイスラエル人の前でヨルダン川の水を枯らし、ついに彼らが渡ってきたことを聞いて、イスラエル人のために彼らの心がしなえ、彼らのうちにもはや勇気がなくなってしまった。素晴らしいですね。敵が、もうこのしなえてしまった、もうこの力を失ってしまった。これ信仰の立場に立っている時の勝利。勝利するものとは何でしょうか。使徒ヨハネが言いました。イエスを神の御子と信じるものである。信じるものに対してですね、私たちのうちにおられる方は、この世にいるものよりも偉大である、力があると、この、そのようにヨハネは言いましたですね。今はこのようにして彼ら敵が怯えています。その中でヨシュアがこの行ったこと、2つのことがあったんですけれども、よし、これから戦いに行くから、あなたたちは武器をちゃんと整えてしっかりとしなさいということではなかったんです。読んでみますね。その時主はヨシュアに仰せられた。火打ち石の小刀を作り、もう一度イスラエル人に割礼をせよ。そこでヨシュアは自分で火打ち石の小刀を作り、ギブアテハーラヨテでハーラロテでイスラエル人に割礼を施した。割礼を施したんです。彼らが武器を持っていることよりも、もっともっと大事なことが、この主への献身と言ってもいいかもしれませんね。信仰によって歩んでいくときに必要なのが割礼だったんですね。その割礼というのは、このまずアブラハムに与えられて、アブラハムの子孫、つまりアブラハムとの契約の中の子孫であることを表す印だったわけですけれども、このその割礼についてですね、この包皮だけを切り取っていても、心の割礼がないということをですね、この旧約聖書の中でも確か使われていましたし、新約聖書の中にも書かれています。ステパノはですね、ユダヤ人の指導者たちに割礼を受けていないものどもと、そしてパウロもユダヤ人というのであれば、それは本当に主を信じているからこそのユダヤ人であって、割礼を受けていても心の割礼がなかったら無割礼と同じであるということをですね、言ったんです。このようにこの割礼が表しているのは、私たちの心が御霊に敏感になっていく、鈍くならないということであります。これが必要です。私たちはこの思いを切り取っていかなければいけない。私たちが御霊によって、この私たちがですね、次第次第に分かってくるんです。自分がこのクリスチャンとしての歩みをしていくときに、空回りしている自分というのが見えてくるんですね。そしてその自分と、そしてこのキリストが働かれるのが、イエス様がですね、自分のうちで待機していると言ってもいいかもしれません。まだこの自分で何かやってるな、ちょっとまだ動けないなっていうですね、そういうイエス様がですね、このおられる。で、ここに分離されていくわけです。ですね、ある人はですね、医学博士なので、この、精霊による切開手術とか何だかっていうふうに言ってましたけれども、そういうこの切り取りが行われていくわけですね。で、分別していくことができる。何がこれは肉のことであって、表だっては、これ霊的なことかもしれません、伝道についてのこととか何だか分かんないですけれども、でも良いことであっても、実はこの信仰によらないものっていうのはたくさんあるわけです。それをですね、過ぎ去らせて、 そしてこのキリストがこの導こうとされているところに自分を委ねていくということが必要になってくるわけですね。でこの心の割礼が必要になってくるわけですね。そして次に4節から、なんで今割礼を受けなければいけない経緯が書いてあります。ヨシュアが全ての民に割礼を施した理由はこうである。エジプトから出てきた者のうち男子すなわち戦士たちは全てエジプトを出て後途中アラノで死んだ。その出てきた民は全て割礼を受けていたが、エジプトを出て後途中アラノで生まれた民は誰も割礼を受けていなかったからである。なるほどと思いますね。エジプトから出てきた人は割礼を受けていましたけれども、その後で生まれた子たちですねはもうこの神の律法のことを気にしていなかったということがここでありありと分かりますね。それでこの受けていなかった、無割礼だった。で6節、イスラエル戦士たちはことごとく死に絶えてしまったからである。彼らは主の御声に聞き従わなかったので、主が私たちに与えると彼らにの先祖たちに誓われた地、父と蜜の流れる地を主は彼らには見せないと誓われたのであった。本当に悲しいことが書かれていますですね。この、恥となるような歴史ですね。主は彼らに代わってその息子たちを起こされた。ヨシアは彼らが無割礼のもので途中で割礼を受けていなかったので彼らに割礼を施した。民のすべてが割礼を完了したとき、彼らは傷が治るまで宿営の自分たちのところにとどまった。今でもそうですけれどもですね、手術したらですね、この安静にしてなければいけなくて、時間がかかったわけですね。すると主はヨシュアに仰せられた。今日私はエジプトのそしりをあなた方から取り除いた。先ほど書いてあった主に聞き従わなかったのこれエジプトのそしりと言っていますね。でこのそしりをあなた方から取り除いた。でこのそしりっていうのは一体誰によってそしられるのか、エジプトの中にいた人にそしられるのか分かりませんけれども、せっかくエジプトから出たのに、あ、なんだ砂漠の中で死んでったというそしりですね。でこれが取り除かれたんだ。でこのギルガルという名前はこの印象、この脚注を見てみると転がすという意味です。転がす、つまり何かがあった時に転がしていってもうベチャッとさせるっていうか、あの転がして取り除いていっちゃうということですね。これがギルガルなんです。そうですね、転がして、このそこにあるものを取り除いていくということですね。これがギルガルで、で言い換えたらこのギルガル、自分の死っていうのはですねギルガルと言い換えるかも、言い換えることができるかもしれませんですね。そしり、つまりせっかくクリスチャンになったのに、何これは、せっかくクリスチャンになってるのに、だったらクリスチャンになってなくてもよかったんじゃないのっていうですね。クリスチャンになった意味がわからないままでクリスチャン生活を送っている、勝利の生活がない、それが取り除かれますよ。これがギルガルと言ってもいいかもしれません。イスラエル人がギルガルに宿営しているとき、その月の14日の夕方、エリコの草原で彼らは杉越の生贄を捧げた。この杉越の生贄もこのアラノにいたときには捧げてなかったようですね。でここでこの第1のこの14日ですね、杉越の生贄、杉越の生贄を捧げた翌日、彼らはその地の産物、種を入れないパンと入り麦を食べた。その日のうちに出た。で、ここでのキーワードがその地の産物です。なぜかというと12節。彼らがその地の産物を食べた翌日から、マナの来ることはやみ、イスラエル人にはもうマナはなかった。それで彼らはその年のうちにカナンの地で収穫したものを食べた。マナがなくなってここまでマナがあったっていうのもすごいですね。うわ、主は 本当にイスラエルのことにですね、決して見捨てることなく真実を持って養ってくださったということが分かります。で、クリスチャンもそうです。養われていきます。必要が満たされていきます。で、まだという時もありますけれども、クリスチャンは実を結ぶものとして召されています。私たちがこの実を結ぶ生活、これをこのイスラエルたちもですね、これから持っていくことができるわけですね。マナは必要な、実を結ぶ生活ですね。それがここで書かれていることです。さて、ヨシュアがエリコの近くにいたとき、彼が目を上げてみると、エリコの近くまで来た、エリコの城壁のところまで来たんですね。ヨシュアは不安だったんでしょう。主がこのように大きな技を見せてくださった後でも200万人300万人いるか、その人たちと共にですね、この住民ですね、たくさんいるところに攻めていかなければいけない、ものすごい重い重責感を感じていたと思います。そこで自分一人で偵察にしに行ったんです。果たしてこの壁が崩れ落ちるのであろうかとですね。彼が目を上げてみると、見よ、一人の人が抜き身の剣を手に持って、抜き身の剣ですから、もう本当に鞘に入ってないでですね、抜き身の剣です。彼の前方に立っていた。ヨシュアはその人のところに行っていった。お前は俺の味方か、それとも敵なのか。これですかって聞いてるけど、おそらくは私は何々なのかっていうふうに言ったんじゃないかなと思います。で、そこですると彼は言った。いや、私は主の軍の将として今来た。敵や味方どころではない、主の万軍の主の将軍ですね、として来たんだ。ヨシュアが戦うのではなくて、戦いは主のものであって、主が戦ってくださる。その中に入っていく。私たちが自分たちのうちの中でもがいている、これ英語でストラッグルですね、この自分の問題でいろいろともがく、これはまだですね、主の軍の将ではないんですね。まだ自分で戦ってるんです。信仰の中に入ってくると、今度はあ、こういうふうに主が戦ってくださってるんだ、こういうふうに主をしてくださってるんだですね。自分のことではなくてですね、自分の周りのことですね。自分の周りで本当にがこの広がるっていうんですかね、ヤベツの祈りにもありますけれども、そのようにこの自分の内でのもがきではなく、外側へと向けられていって、主が戦ってくださるということを知っていくことができるんですね。主が戦ってくださる。そしてそこでヨシュアは地を顔を地につけて不信を拝み、彼に言った。我が主は何をそのしもべに告げられるんですか。すると主の軍の主はヨシュアに言った。あなたの足の履物を脱げ、あなたの立っている場所は聖なるところである。そこでヨシュアはそのようにした。思い出せませんか、これ、この芝ですよ。芝で燃えている、燃え尽きないで燃えている芝のところで、モーセ、モーセと言って、私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。今ヨシュアはこの方が主ご自身であることが分かったんですね。それで不死を拝んでんです。聖書の中で不死を拝んでですね、罰せられないところはありません。神以外に対して不祥がないですね、罰せられますね。けれどもこれは不祥があります。じゃあ、ね、抜き身を持っている人って誰でしょうか。神であって人なんですね。そうですね、としか解釈できないですね。完全な形で受肉して現れてくださったのがマリアの当時ですけれども、今このようにして主の軍の将、まあ、天使のような形でですね、主からの使いということで来てくださっているわけですね。このようにこのモーセの世界の中では、この主がおられているんですけれども、なぜか勝利しない旧世界ですね。けれどもここでは にしていくことができるという世界の中に入っていきます。この違いが信仰であって、そして今日学んだのは、特に学んだのは、自分に対して死ぬということですね。自分に対して死ぬという言葉を聞くと、私も自分で言いながらですね、どうやって死ねばいいのかなとかですね思うんですけれども、よく考えると、ですね、自分を生かしているというこのものを発見していくことによってですね、聖霊様の照明によって、光によって、私たちが自分が生きているですね、それをこう見せていただくことができるわけなんですね。このようにして、この渡り切りました。今度はエリコの戦いですね、行ってきます。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。私たちが、どうぞキリストが全て行ってくださったところにとどまって、誘惑が来たり、肉の思いがあったりしよう。私たちが訓練によってその思いを退けて、避けて、そして新しい人を着ていくことができますよ。もうすでに着てるんですけども、実際にそれを身につけていくことができますよ。習慣化していくことができますよ。主よ、それができるのは本当にこの御霊の力というか、この新たに生まれたことによって、私たちがそれを行っていくことができます。どうぞ主を助けてください。聖霊の力を与えください。私たちにできないものを、あなたが完全に、そのキリストの完全な力が、力が完全に働いて、弱さのうちに働いて、弱い時にこそ私たちが強いということができますように。エテルトスお願いいたします。イエスのお名前によってお祈りします。